皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の山本早苗の3人で京都三条から生放送でお届けします。ユーストリームでも動画配信しておりますので、私たちが見たいという方はぜひご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はなんかだんだん暗くなってきましたけど、
ね、
天気が危ない感じですね。
雨降るんですか？
今日降る予定ですよね。
私日傘で来ました
すっごい雷さっき鳴ってました
ね。ねえ、ゴロゴロゴロとか言って。でも実は今日あの時代祭り、
ああそう、
うん、
ね、京都時代祭り
の話、柴山先生面白いことを考えたんですよね。時代祭り途中で雨降ったら、
途中で雨が降ったらどうするか、
私も知りません。なんかこうどうするんだろうとか思って、
だからもうやりきるかね、やりきるとなれば濡れますよね、あの衣装が ね、う
ん、あの衣装は高価だから濡れると大変ですよ、
大変ですよね、うん、じゃあ途中でやめてまた明日やり直すとか、
うん、
でもないのかなといろいろ考えたんです。どうなんですか。
で結局明日に延期らしいですね。
延期ですか。
はい。
若者はこう何でも調べるという
すぐiPhoneに頼るっていう。
でも明日も雨かも。
明日も雨かも。
そしたらどうなるんだろう。
そしたらまたどうなるんでしょうね。また延期ですかね。
でも観光客の人が ね結構来てるでしょ。外人が結構いるから。
はいはいはい。
そうすると今日目当てで来たけどね。
うんうん、
延期で、うん、で明日までね粘ろうと思ったら明日も延期だと、うん、今度、ね、そのために2日も京都で泊まるって結構
きついですよね。
きついでしょう。どうするんだろう。
日程調整は天気のみぞ知るみたいな、
うん、かそう、時代祭りの雨で延期になるのは10年、うん、10年ぶりらしいんで、なんかあんまりそういう例があんまりないんですよね。
雨降らないんですね、この時期。
この時期あんまり降らない。最近ずっとね、うん、いい天気だったので、
うん、
そう、
10年ぶりだと、それは10年間の記録たどってもないから今年もないだろうみたいな感じなんでしょうね、きっと。
あまくん行きましたね。
やっぱり天気だけは難しいですね。
まあ天分地だけはね、抗えないからね、これ人の力だよね。
大変ですね。自然って偉大だなと思う感じですね。
ね、そうですね。
京都はこんな感じですけども、私は実は大阪で来週あのカフェを開こうかななんて思って、簡単にカフェって言ってしまっていいんだろうかすいません恐縮ですが、
うん、
1日オーナーなんですけど、
うん、
あの日替わり制で週替わり、あ、曜日替わりのオーナーをしてて、でたまたま私が行ってる曜日の火曜日の方がお休みをいただくということで、私やってみたらふいっとこう振ってもらって、
うん、
いずれはカフェを持ちたいという夢を抱きながらのフリーアナウンサーをしているので、じゃあせっかくのチャンスでやってみようみたいなメニューを考えて、
どんなカフェを
私がいずれ持ちたいなと思うカフェは、あのともちゃん来たよって言ってくれるようなお客さんが増えて、うん、もうゆったりとあの水を注いで早く帰ってっていう促すようなカフェではなく、うん、なんか新聞を置いたりとか絵本を置いたりとか、なんかこうリラックスできる癒しができて、うん、でも食べ物は健康志向 の、うん、あの栄養バランスも取れて、
うん、
それこそ朝ごはんをしっかりこう提供できるような、うん、アットホームなお家がちょっと延長したような、
うん、
ここ来たらなんか お袋の味味わえそうみたいなようなカフェをしたいななんて思ったりしたんですけど、
うん、
難しいですかねどうでしょう山本さん。
そうですよ ね、やっぱでも、うん、私が知っているカフェっていうのはやっぱりそのお水出してさあ帰れみたいな感じのところが多くて、うん、まあでもそうじゃないカフェも、まあカフェというよりはバーの方が多いですね、うん、なんかそういうふうにゆったりみんなでお酒飲んでバイバイしましょうみたいなのはバーが多くて、そういうのカフェであったらもっとお昼とかでもいいなって思います、ね、
でアルコールが飲めない方もいたらやっぱりこうジュース、美味しいジュースとか、うん、コーヒー紅茶とかハーブティーがあったら、であと美味しいケーキがあったらいいなって、うん、
確かに食べたり、
うん、
ランチしたりね、
うん、
飲んだりということプラス、やっぱりなんかいろいろ人間ってほら表現欲持ってるでしょ、喋、ね、ったり人とね、あるいはコミュニケーションしたいとか、うん、でそういうようなことが、まあ、中の人とね、うん、割と自由にできるような 空間があればね、うん、もっといいかもしれんなとは思うんですけどね。
で、私がやっぱりこう、まあ、人様にというかみんなにこうどうかしらと思えるのは、旅行の先々の写真を飾ったり、うん、お土産を飾ったり、うん、なんかそういうことができて、そこから話がこう広がっていって、実はハネムーン私もタヒチ行ってきたのよなんて言って、こうカップル同士でこうカップル同士じゃないか、女の子同士でわーわー喋ったりとか、そういえばカンボジア行った時はねとか言って、あの写真って多分カンボジアの写真だと思うとか言ってくれるような、ちょっとこうまあ違 う, こう目線で世界を見れるようなところがあってもいいかなと思ったんですけど、
なんかね、僕カフェっていうと最近のカフェのイメージってあのスタバ、スターバックスでしょ、うん、みんな若い人行くし、うん、まあ、僕も簡単だから行くけどね、安いし、うん、ただあそこいるとみんな黙ってますよね、うん、黙ってコーヒー飲んでむっつりして、だい
た
い違う
勉強してたりとか、
勉強してたり、ね、自分の世界をみんな作ってますよね、うん、あん中 でまあそれはそれでいいんだろうけども、なんかちょっとそのもうちょっとね、何か、うち、ゆったりという、うん、ことを考えていったら、なんかあれやっぱり効率的な、かなりアメリカ型のファーストフード的カフェだなと思うんですよ。
確かにこうオーダーしてもうテイクアウトみたいな感じで、中で飲んでも外で飲んでも同じようなスタイルで出てきて、で自分で席を見つけて、私最初スターバック、最初って言ってもここ最近なんですけど、スターバックス入ろうと思って行ったら、お店の人にあのテーブルは確保されましたかとか言われて、え、確保とかいるんですかねそうなんだと思って、じゃないとあの席がすぐなくなってしまいます
ね。あまり大声でも喋ってないでしょ、みんな。わりかし喋ってる人も小声で人に迷惑にならんぐらいの感じでしょ、
うんうんうん、あんま大きい声で喋ってたらもうね、
喋ったらちょっと変な
んだよね、もうイライラしますもんね。もうね、めっちゃなんか女子同士のめっちゃ愚痴り合いとか聞いてたら、逆に面白いけどとか思いながら勉強するみたいなところあります。
だからまああれあれでね、一つのあり方なんだろうけども、もともとカフェって、イギリスのパブリックハウスってのがあってね、あれは要するに おしゃべりしてわーっていろんな人が入り込んで、であそこで喋ったことがパンフレットかなんかになってね、それで外で売るようになって、それが新聞とかパンフレットの元になってるんですよ、パブハウスって。で、ね、で、はい、パブハウスの元々はパブリックの語源になってるわけね、パブリック、公の、だから公のことをね、喋、る空間ってあんまりなかったんで当時、だから貴族社会だったけどね、平民でも貴族でもどんな職業の人でもね、来て喋ればいいよっていう空間だったわけでしょ、
その場に集えばみんな一緒に喋ろうっていう、
平等、そうそう、でそれがフランスあたりにね伝播してって、それであのフランスのねサンジェルマンデプレとか、ああいうとこ行ったら豪華なカフェありますね、カキレストランとかね、みんなワインとカキ食べながら結構いろいろやってるでしょ、議論したり
よく喋りますよね、
喋るでしょ、大声で結構大声で喋ってて、で昔はなんかピカソとか、ああいう芸術家たちが ね、あの集ってたという、まあ、文化と芸術と、まあ、知性知の発信源がパブリックハウスだったっていうことを考えるとね、なんかやっぱりこうコーヒーを飲む場所ってっていうだけじゃなくて、なんかやっぱり社会的な意味がね昔はあったんだな、カフェに。
そうですね、
で、まあそんなようなことがあればね、僕も行きたいなと。
じゃあそこを目指して今その私が修行をしているところはコモンカフェっていう大阪の中崎町にあるんですけど、そこはそれを本当にあの売りとしてというかモットーにしてというか、でいろんなジャンルの人たちが出会って、そこで芸術あの演奏したりジャズの生ライブがあったりとか、演劇をされたりとかいろいろされてるみたいで、なんかあこういうのもいいな、
一見ライブハウス的な。
そうですね、でもなんかね本がずらーっとあるんですよ、知性たっぷりみたいな、私まだ読んでないんですけど
図書館代わりにもなる、
なりますね、
仕事もできるし、
そんな感じもあったり、みんなが集って、それこそ全然趣味が違う人でもあそこ来たらジャンルの違う本もあったりとか、なんかいろんな DM があったりとかで興味そそるなとか、
なんか前回ほら、Facebook の話したでしょ、
はいはい、
あの鴨川を歩く、
はい、ありました、
あれのまあなんていうかカフェ版みたいな感じですよね、行けば
いろ
いろ
知らない人とコミュニケーション、
ね、またそこに来る人がやっぱり交流したいっていう、まあ、目的を持ってくるっていうのがまたちょっと普通のカフェと違うところなのかなと思いますね、 でもなんかそのカフェでそのいろんな本とかいろんなバラエティを出すのって難しいですよね、
うん、そう、そんだけやっぱりそう集めないといけないし、そういう話題に乗っていかないといけないし、うん、今この場がすごく勉強の場になっておりましてありがとうございます。まあ、
企画力とねコミュニケーション能力とかいろいろ試されるしね、うん、
ーシーズンごとの季節イベントがあったりとか、うん、今だったら多分ハロウィンかなとか、うん、もうちょっと行ったらやっぱりこう紅葉のシーズンがあったり、あとクリスマスお正月とか言って、うん、なんかそういう季節に応じてその場その場のこう季節感味わえたり、食べ物だってその旬のものをこう提供できたらすごいなんかいいなと思うし、うん、こだわっていけばこだわっていくほどカフェってその人オーナーなりその人の考え方が全部出るし、そこにこう混じり合う人たちの意見が入ったりすると、ね、こうみんなで作り上げていくもの、街の中のある1店舗しかもないかもしれないけど、そこは実はいろんな人と関わってるんだよなって思うと、うん、
いいですね。素敵です。
まあ、悩み事を持った人もね、そういうところに行って悩み相談もできる
かもしれないし、
ね、そうなってくるとね、うん、
そしたらもしかしたらそこからいやいやもう私に言うよりこっちの人に言った方が分かりやすいよとか、うん、相談乗ってくれるかもしれないとか、うん、いやいや実はこっちの方がとか、うん、いろんなネットワークが広がって、うん、で顔と顔合わせて喋れるのもいいかなと。
そうですね。まあ、Facebook とか Twitter 顔が見えないからね、うん、その分ちょっと心配なところもありますよね。誰と喋ってるかっていうのは確認がなかなかできないけど、そこ行けばね顔が見えてるっていうのはすごく安心感がありますよ ね、
そ う、 ですね。
そういう場所だったらね。
まあ、Facebook も知り合いの知り合いなので安心かなと思うことも、
ね、
う
ん、一応顔も写真出てるし顔じゃない、まあ、顔やし Facebook やし、
インチキやってる人はあまりない。
いや、いますね。
いるでしょ、
うん、変なんとか来たりしますね
例えばどんなのが変なんですか。
いや、例えばもうほんまに実名っぽい名前で顔写真もついてるんですけど、うん、来たメールはなんかメッセージが来て、うん、なんかどうしても直接会って話したいんですメールくださいみたいな感じで来て、まあ、それ多分釣りですよね。なんかそういう詐欺的な感じなのか分からないですけど、もう明らかに怪しいっていう、うん、そういうのも結構あったりはします。
引っかかったりしてない？大丈夫？
私はもう明らかに怪しいこれちゃうなと思ってOK ですみたいな感じなんですけど、
私は携帯の方で最近びっくりするのは、あのメールが、迷惑メールが来て、うん、私女の子なのに女の子からなんか昼間の何時だったら空いてるの近くにいるので来てとか言ってハートマークとかついて、ね、私女だしとか思いながらこれってどうしたらいいんだろうと思いながら消去するんですけど、
そういうのってなんか男が女の顔してるっていうことあるんでしょ。
だと分かんないんですけど、
それが分かんないですよね。
どうしてくるんですかね。
同じアドレスから来るので明らか番号間違えてるかなんかしてるのかなと思って、うん、あのもう返してやれと思って私女ですって返したんです、うん、そっから来なくなったんですよ、う
ん、まあ、じゃあやっぱり女の人も
かな、うん、変なのと思って、うん、だから迷惑メールなりそういう詐欺っぽいのとかには皆さんぜひお気をつけください。
はい、
それはそうとね、ミシュランのね、うん、ガイドが新しいのが2012年版が出ましたよね。
あ、そう
出てね、まず僕ちょっと書店では見てないんだけど新聞で読んだんだけど、うん、奈良関西版がね、はい、奈良が加わって京都、うん、大阪神戸奈良版が出てるんだって、うん、それでね東京版の話を聞かないんだけど、なんで東京版が出てないのかなって不思議に思って。
ないんですか。
うん、書いてないの。東京版、東京版のデータはね去年のやつが出てるんですよ、2011年でね。京都はね結構2つか3つ星が増えてるんですね。2つ3つぐらいで、まあ京都の美味しい店ってのはやっぱり関西で一番たくさんあるんだけど、
京料理です、
ね、京料理、まあ、和食ね。だけど東京版が出てないっていうのはね謎なんですよ。一回調べてみようと思って
なんでですかね。
なんでですかね。お分かりの方はぜひこちらまで
お知らせください
でも私あのウェスティン大阪の方の、うん、あそこも中華であのミシュラン一つ星取ったらしいんですけど、行くとすっごいにぎわってました。大阪ってこんなにぎわってるんだ。
大阪の人ってさ、そんなのどうでもいいって言いながら ね気にしてんだなって、ね、まあ、京都もそうだけどね、京都の人もねなんだかんだ言いながら
やっぱ欲しいん
だよ ね、 だよね。
いや面白いです、ね、
面白いです。
東京ネタのことお分かりの方はぜひ教えてください
僕も知りたいです、
はい、それではミュージックブレイクです。どうぞ。はい、メディアのメディア後半です。 さあ京都は紅葉といえばもうだんだん観光客が増えてくる時期になりかけておりますが、京都の観光の一番見頃って何月どれぐらいなんでしょう。
やっぱり京都人 の山本さんが一番詳しいんじゃない
か。いやね、私ねもう本能でしか生きてないんでいつ頃って毎年見に行ってる割にわからないんですよね。
岡崎とかあの辺の一番いい場所にいるんでしょ。
そうですね、もう学校も中高通ってた学校もすごい綺麗なとこだったので、もう、まあ、学校通って綺麗やったらもうその下で弁当食べるみたいな感じだったのでもうなんか時間感覚とかわからないんですけど。
でも岡崎さん
も私京都市民ではないので京都人ではないので
京都府に
住んでるのでなので京都人ではないんですけど、まあ、アウェーな感覚から言わせていただければ12月初旬がまあ私には綺麗かな、赤のあのもみじの赤がもうパッとした赤が綺麗かなと思って、だんだんちょっとずつ遅くなってるような、
今日なんかちょっと暑いでしょ。
暑いです、
10月なのにね。
おかしいな感じですよね、ちょっと前涼しかったのにとか、ね、
これではなかなかもみじにならないなっていう感じ ね、
うん、私がちょっと前というか何年か前にカナダに行った時の紅葉、ローレンシャン高原を見に行こうカナダっていう思いで仕事を辞めてさっと行ってきたんですけど、そしたらすごく綺麗は綺麗なんですけどドカーンと広くて、黄色と黄緑と赤がチカチカと黄色と黄緑と赤チカチカみたいな感じで、なんかもドッカーンとあって、あんまりなんかその
雄大な自然なんでしょう、多分カナダとかね、
雄大っていう感じでした。
あの辺はね、アメリカでもそうだけど、
ドライブしながらブワーッと見渡すのはすごい綺麗ですけどね、京都みたいにこうなんだろう、湖面に映る赤のもみじがとかいう感じではなくて、まあ好みはそれぞれかなと、
ね、フランスでもマロニエって綺麗だけども同じ色だしね、やっぱりだから日本はいろんなものが色に混ざり込んでますよね。あれ着物の柄なんかああいう自然のね、モミジなんかからこうあれしてんだろうね、着物の
色線というかね、染めたりとか、やっぱ日本の藍色があったりとか朱色があったりとか、あれってやっぱ日本のこの四季があるから出た色なんかなと。
そうかもしれないですね。山吹色とか言っても、ね、外国人の方全然、ね、何それ
理解できないね、
理解できない、黄色じゃんみたいな、ヤローって言われてノノノノみたいな、
黄色じゃないんだよなって言えないですね。
そうギリ近い色でマスタードとか言ったりするんですけど、
マスタードって言うとまたちょっと違うんだよね、
マル黄色って伝えたいみたいなのもあるんですよね。
そうだよ ね、 その色って綺麗なのって向こう言っちゃうよね、それ。
そう、最近そういうなんかいろんな国の方と関わる機会が多いんですけど、その紅葉見に行こうって言っても紅葉面白くないって言うんですよね。もうこれね、もうふざけてんのかと、面白いものじゃないと、たしなむものだと、
ね、こう味わいをね、
やっぱりその味わいがわからない外国人はね、
繊細な感覚っていうのがほんまに、何食事に としてもそうだし、色にしてもそうで、なんか食事でもやっぱり日本食は食べれない
薄味だから、
はい、なんかコンビニとか行っておでん食べるとか言ったら、おでん味ないじゃんとか言うんですよ、
おでんでも味ない、
おでんの味がないって言うんですよね。だからおでん無理やり食べさせたら、なんかもう思いっきりマスタード塗って、ケチャップとか言い出す感じ、ケチャップってみたいな、
バーガーじゃないんだからみたいな。
でも寿司なんか結構食べる、ね、みんなが食べるわけじゃなくて、
たまにならいいみたいな感じ、
一部の人かな、
そう、もう醤油べちゃべちゃで食べる感じ、醤油食べてんじゃんねんで言っていつも言って
るんですけど、でもこの間なんか見たのは、そのフランスのなんかどっかの小学校でなんか味食育をさせるとかいうので、なんかそれこそミシュラン の、 あのなんとか星の料理長を呼んできて教室で作って、それを食べさせる、じゃないと今の子たちはファーストフードに流れすぎていて味の良さがわからない、食材そのもの素材の良さがわからない下になってきているので、これは辛いか甘いか酸っぱいかしょっぱいかなんとかかっていう5段階レベルでどういうところ丸をしてとか言って、それが当たるか当たらないかとかいう授業をしてますよ。
フランスでもやってる、
フランスでしてるみたいで、日本っていうか私もしたら行きたいとか思ったぐらいですけど、
フランス料理は多少結構繊細なとこあるんですか ね、
だからなんか日本の和食を取り入れたね、なんかヌーベルキジーヌとかって新しい料理ってのがあったわけじゃん、フランスね。だから日本結構和食が影響を与え始めてるんですよね、今そのフランス料理もね。だからやっぱりそれだけ繊細な あれがあるのかな、うん、日本の自然とかね、うん、食事確かにね、
うんうん、やっぱ美味しいものは美味しいなって言えるような食べ方したいですよ。
本当そうです。
山本さんファーストフードとかも行くの？
いや私その最近その外人外国人の方と絡む機会が増えてから、うん、なんか、うん、すごいハマり始めて、うん、なんかハンバーガーかピザかパスタしか食べないんですよやつらは。でなんかハンバーガーでもマクドナルドとか行って食べてもケチャップとタバスコとマスタードを混ぜてそれをつけて食べるんですよね、うん、あれだけでもまだ薄味っていうことになるんですよ。
やっぱり濃い味が好きなんですね。
はい、そうなんですね。で私も最近それ始めたら、うん、あなんか美味しいってなって最近コーラとそうなんかマスタードとみたいな感じになって、ちょっとジャンキーで最近一気に体重が増えつつあるって。
確かにコーラとなんかポテトチップ、うん、
はい、
あれとコーラでだいたい昼飯済ましてますよね、うん、向こうの人。
あそうですよね、
うん、だからハワイに行った時もね、うん、なんかさこれからランチって言ったらね、うん、ポテトチップとコーラ買ってきてバーってやってたから、レストランが行かないわけですよ。
満腹感あるんですかねそのコーラとポテトチップ。
いやまあたくさん食べるからコーラ1本飲んでポテトチップ1袋食べちゃったらね結構お腹いっぱいになる。ただやっぱりね
先生もそんなジャンキーな生活を送ってはったんですか。
いやあんまり食えないんですよあれあんまりたくさんーコーラと。だからまたお腹減ってくるんでちょっと
悪循環ですね。
その先生あんま食べてもなんかこう、うん、体にこう出てこなさそうな、
そんなことないですよ。だんだんアメリカ向こう行ってる間時に、うん、やっぱそういうやっぱり太ってきましたね。
あそうなんですか。
ずいぶん痩せてたけども、
どうやって落ちたんですか体重は。ちなみに
いや初めから落ちてた。
落ちててアメリカ行って太っちょっと太ってそうそうそうで日本に帰ってきたらまた落ちた。
いやまあ今は同じぐらいです。
あじゃあそんな太
っ、いやじゃあもともとがすっごい細かった。
もともとは痩せててすごい細かった。
草食系だ。
55キロぐらいだったから。
あ細いですね。
男性にしては細いんでしょうね、う
ん、なんかあんまり体重が細いんで新聞社の入社試験の時ね、うんうん、なんか大丈夫かって言われ
て逆に
逆に逆に、ね、大丈夫って言われたぐらい、
うんうん、
だけどまあね、AKG、大丈夫
記者の仕事ハードですもん ね,
ね
でかえって痩せた方がいいんだとか言われて。
あそうなんですか、うん、
その頃は血圧も低かったし、そ、
うん、
ういう方がいいんだって言って、うん、取って血圧高いと、うん、事件があるとねひっくり返るんだって。あの興奮して
そんな
そうなんかわっとね、うん、来るわけ、うん、こうなんかさこれからっていう時にうーっとこうなるんですよ。ふーっと卒倒する場合があるんだ。
それは記者としては大変ですよね。
大変で取材前にひっくり返っちゃった。
柴山先生がそういろいろ見てきた中でここの料理は美味しいって思った国ありました？
いや僕もね結局いろんなとこに行ったけどないですね。
あない
和食、はい、だからやっぱり日本料理が一番美味しかったな。美味しいっていうかね。どうですか？
私ですか。私はもともと中華料理って苦手かなと思ってたんです。あの脂っこさが、うん、と思ったけど、いやあの中華のあのスパイシーミックスじゃないけど、うん、中華のあのなんか辛いのとかああいうのが結構私好きみたいで、うん、タイ料理でもこう辛い方の、うん、ああいう辛い気が好きかな、うん、だから韓国、はい、行ってみたいなとか思ったり。
韓国美味しいですね。辛いとりあえずも辛すぎますね。あれは結構
辛すぎる。
辛すぎる。なんかもう一口目で、うん、ノーってなってもう次もう手がなんか動かないぐらい辛いっていう。
じゃあ水を置きながら。
そう水飲んだら余計辛くなるんですよ。もうね収拾がつかなくなるっていう。
そういえばなんかこの前なんかお土産でもらったの、はい、アワビね、
はい、
あれがすごく美味しかった。台湾でしょ、
はい、
あれ、
はい、台湾のお土産の
台湾の方にはねやっぱりそういう繊細な料理があるんですね、
う
ん、
あそうですね。
行くお店にもよるかもしれないですね。美味しいとこ行ったらやっぱ美味しいし、
うん、
あんまり美味しい料理店に行く余裕がなかったのかもしれない。あの、うん、僕も出張ですからね、
うん、でやっぱその制限ある中でねどこまで行けるかとか時間がね台湾だったら1泊2日2泊3日とか凝縮していくと、ねね、食べれる回数少ないし。
そう、ね、台湾。
私でもあのお土産でいただいた韓国のり美味しかったです。
あ韓国
あ。韓国のりも美味しかったな。
美味しかったですね。
ちょっと薄いやつね。
はいはいはい、
あれは日本ののりとどう違うというかやっぱり元々の起源が違うもんなんですかね。
なんでしょうね。
うん
食って深いなと思いながら、
だからまあ相対的にアジア、うん、ね、東アジアって中国も含めての方が欧米のねフランス料理の美味しいとこよりもやっぱり美味しいような気がしますけどね。
日本人だけにですかね、
うん、どうなんだろう、なイギリスとアメリカはまずいしね
ですよ ね,
ね、ドイツもあんまりいまいち。
ポテトはでも行けましたよ。
ポテトは行ける。
ソーセージもまあまあ、
ソーセージ美味しいです ね, ね。
僕はアフリカにいるときはポテトばっかり食べてましたから、他食べるもんないから。
あー、イースター島はもう一つでしたよ。なぜならばチリから、はい、そうチリから空輸で持ってくるんです、野菜とかも。でパンもバターとかがないから、なんか本当にサッパサパのパン、硬いパンと、うん、なんか干からびそうなぐらいのキャベツ、キャベツじゃないわ、サラダキャベツなかった。トマトとかもなんかこう薄切りしてて、もう一つだからそれに塩振って食べるとか、うん、なんかちょっとうーんっていう、
全部宇宙食みたいな。
そうそうそう、
日本人は食にうるさいからね。だから僕北アフリカに行った時なんかもほうれん草の中に草がいっぱい混じっててね。
ほうれん草に草が混じる、
もう分かんないです、草かほうれん草か。
へえ、それ食べれるんですか、草も
食べれるっていうか、入ってるから食べるしかないそんなこと、避けられない
避けられない草が入って
る、すげえなと思ってたよ、草か野菜か分かんないって。ありましたからね。
海外行けば行くほど日本食がいいなと思いますよね。
確かにそれはあるかも、ね、
うんうん、それだけのことみたいな感じになってますよね。
やっぱりこう自分で作ったりとか、食べたい味をこう自分で作れるようになったらいいなとか、うん、ね、
思う。自分で野菜菜園かなんかで、
あ、うんうん、野菜を買ってきてでもそういう味付けができたりとか、うん、自分好みの、私はごまドレッシングが好きなんですけど、とかね、サラダを食べるのはごまドレッシングとか。
そうですね、うん、私もそう思って、うん、なんかどの調味料を組み合わせたら自分が好きな味になるのかっていうのが分からなくって、うんうん、最近そのクッキング教室に通って、
すごい、
そうで、その調味料がどの組み合わせで美味しいのかを研究してます。
料理に興味がある？
いや、そもそも全くなくって、なんか一回小さい頃ほうれん草のソテーを作った時に、それをなんか出来上がった瞬間に落として背中を打った上に大やけどした記憶があって、それ以来もう一生そのキッチンに立たなかったんですよ。
キッチンに対するなんかトラウマみたいな、
トラウマみたいな、別になかったですけど、あえて立たなかったみたいな。
それを言うなら、私も昔中学生か小学生の頃にパンを作ろうと思って、うん、で量りに量ってダダダって入れたら塩が 75g って書いてあって、うん、あ、そんなにパンって塩いるんだと思って入れて、うん、そしたら後で見たバターが 75g だったり、
塩少々間違えた、
そしたら塩パンができて、もう私は料理の才能ないと思って、それ以来もうキッチンに立た
なくなりますよね。だから1回で才能ないと思い込む時って、そ
う
そ
う
そ
うそう、もう無理だみたいな。
元谷さん料理凝ってんでしょ基本的に。
最近はね、最近は凝ってます。あの高校生くらいになって、高校生ぐらいになったら料理はできるもんだと思ったんだけど、うん、できなくて。
いやでもカフェのオーナーなんで、
うん、ぜひ頑張っていきたいと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。